第8回、ランサローテ島。2006年8月2日。日誌第8回は、マイルとお母さんの2人で書いています。マイルより。
まだ眠っている間に、スペイン・カナリア諸島の島、ランサローテに到着したみたい。ランサローテは、ワインの品質管理法で、原産地呼称を認められているワインの名産地なんだって。目が覚めるとすぐ、キャビンの窓から外を眺めてみたの。この火山島には、どんな眺めが広がっているのか楽しみにしていたから。まず目についたのは大きなオレンジ色のパトロール船。アフリカから丸木舟でこの島にやってくる違法移民たちを助けるのに使われるんだって。ママが言ってたけど、カナリア諸島に来る違法移民たちの数は今週だけでも1500人以上だっていうから、すごい人数よね。あとはヤシの木や月桂樹が何本かずつ固まって生えているのが2、3箇所見える。町の向こうに火山の姿もあるわ。木が一本も生えていなくて、裸の山といった感じ。火山を見たのは初めて。2歳の時、太平洋にあるバヌアツ島で見たはずなんだけれど、覚えがないの。
ここにマイルが火山をバックに撮った写真があります。火山は3つ、4つ連なるように見えており、その辺り一面が溶岩に覆われて、見渡す限り溶岩の海が広がっています。マイルは赤い T シャツを着ていますが、左手を耳の横のところに持っていっているため、お腹が見えてしまっています。マイルは眩しいのでしょうか。少しうつむき加減です。
アレシフは島で一番大きな町。町の真ん中に小さな円錐湖があるの。この町では何から何まで溶岩でできているみたい。低く建物を囲む外壁、敷石、ベンチ、遊歩道、それから古い建物の中にも溶岩でできているのがあったわ。だから町全体が赤茶色。真っ白な家々がますます目立って見える。
マイルの母より。
この島を歩いていると、あちこちに石火山が見えます。この島の景色は100%火山そのものと言ってよいでしょう。黒、赤、灰色と様々な色合いのクレーターや溶岩が固まって凸凹になった地面も目につきます。この火山島に注ぐ太陽の光は絶え間なく変化し、そんな光の中、景色もまた次々と違った姿を見せてくれます。最後の噴火は1730年に始まり、その後6年間も噴火が続いたそうです。幅10メートルもの溶岩流が10個の村と実り豊かな農地を飲み込み、結局この島の4分の1を埋め尽くしたといいます。今では島に点在している村に残っている樹木は、ほんの数本のヤシ、ユーカリ、タマリスクの木だけです。ランサローテ政府は、島民にできるだけ木を植えるよう勧めているそうですが、これほど乾いた土地ではなかなか難しい注文です。雨もほとんど降りませんし、降ったとしても風がすべてを乾かしてしまうからです。時々地面の表面が大きく覆われたところがあります。一体何かと思っていたら、トマトやスイカを育てているというのです。火山スラグと呼ばれている黒い覆いは、地下20メートルから30メートルの深さにまで及び、地面の湿気が逃げないようにしているのだそうです。この覆いのおかげで、雨が年に1、2度しか降らないこの地で農作物を育てることができるのだそうです。私たちがこの辺りでは1本しかないヤシの大木の下でピクニックをしていると、ホセというブドウ農家の人が通りかかり、いろいろと教えてくれました。せっかくの機会なので、なぜブドウの木を一本一本溶岩で作った壁で覆っているのかも聞いてみました。 ブドウの木の周りの平均気温を上げるためと、北アフリカから吹いてくる乾いた風から鶴を守るためなのだそうです。でも、この風とともに運ばれてくる砂の中には、溶岩で覆われたこの島で植物が生きていくために必要な成分も含まれているのだといいます。カナリア諸島だけに生息しているという植物は2000種以上もあり、そのうちランサローテでしか見られないものもあるそうです。
ここにトマトやスイカを栽培しているという畑の写真があります。緑の葉っぱの列が何列も整然と並んでいます。列と列の間には黒い覆いが見られますが、これが火山スラグと呼ばれるものなのでしょう。
夫が20年前にこの島を訪れた時と印象が随分変わったというと、ホセは観光客目当てに開発がかなり進んだのだと教えてくれました。開発や観光で仕事が増えたことは島民にとって喜ばしいことだけど、この島独特の雰囲気がなくなっていくのは寂しい、とホセは言います。そして家路に着く前に私たちに溶岩流の場所を教えてくれました。その場所は火山に少し近づいたところにあり、そこでは観覧石という緑色をした美しい宝石も見られるというので、ぜひ行ってみようということになりました。容赦なく降り注ぐ太陽、辺りに充満する硫黄の刺激臭、しかも溶岩に覆われた地面の上にいるのですから、ますます暑く感じます。探し始めるとすぐに緑色の原石は見つかりました。自分たちのお土産に小さいのを一つもらっていくことにしました。火山弾と呼ばれる目の粗い溶岩も見つかりましたが、船に持ち帰るには重すぎました。これ以上荷物を増やすことはありません。20世紀初めに生まれたランサローテの芸術家シーザー・マンリークは前衛的なエコロジストでもあり、生まれ故郷の自然を守るため自然保護区への指定を訴えて精力的に活動をしていました。マンリークが5つの溶岩の塊をうまく利用して建てた独創的で環境に優しい家が今も残っています。素晴らしい建物です。まさに迷路のようで、中でかくれんぼも可能なくらいです。人が住めるように溶岩の内部の形を整え、玄武岩を削って作った回廊で5つの溶岩をつないでいます。家の中は溶岩の持つ断熱作用のおかげで、外がどんなに暑くてもびっくりするほど涼しいのです。
ここにマンリークが建てた建物の中にいる写真があります。玄武岩を削って作った回廊に立っています。マイルはグレーのトレーナーと黒いスカートを履き、素足にサンダルを履いています。両手を腰のところに当てて立ち、左足を少し前に出してポーズをとっています。洞窟のように削られた玄武岩の回廊は大理石に似た色を放っています。白、赤、黒が微妙に混じり合ったような色合いで、光沢もあるようです。
ランサローテでは火山が形作った独特の風景と同じくらい印象的だったものがあります。風景とは全然違うものです。それはおびただしい数の太りすぎの子供やティーネイジャー、そして肥満体の大人たちです。食べ物のせいなのでしょうか？それとも運動しないからなのでしょうか？こうした人たち向けに低脂肪、砂糖不使用のケーキやペストリーを売っているベーカリーはほんの数軒しかありません。スーパーマーケットでは人々がソーダや脂肪や砂糖たっぷりの食べ物を大量に買い込むのを見かけました。野菜や果物はかなり種類が少なく、しかも値段が高く、新鮮さが疑わしいようなものでした。カナリア諸島の主食はコフィオと呼ばれる穀物をローストして挽いたものと、パパスという芋類です。一方、低糖、コレステロールフリー、無塩商品は様々に揃っていました。スペイン本土と同じようにキャンディー屋があり、搾りたてのフルーツジュースを 砂糖なしで飲めるジュースバーもありました。スペイン厚生省のデータによると、18歳から64歳までのスペイン人の 18% がコレステロール値異常、20% が高血圧、5% から 10% が糖尿病なのだそうです。私は薬局を回って糖尿病患者用の商品を探しましたが、ほとんどどこにも置いていませんでした。大抵は取り寄せになるそうで、物によっては届くのに10日もかかるといいます。必要なものは持ってくる方が良さそうです。ランサローテの病院には糖尿病相談室があり、救急サービスもあります。ここは暑いので、インスリンを持ち歩くとき、適温が保てるようにクーラーボックスに入れます。マイルが糖尿病患者だということで、この島で特に不便を感じることはありませんでした。船旅の間、高温・高湿の状況に置かれたときも、マイルの血糖測定器は正常に働いてくれました。
以上で第8回ランサローテ島を終わります。以上、音読、薬師寺さゆり、稲見陽子、ナレーション、吉村幸代。